未来に向かって力強く進む30の言葉。その1。一日を過ごすから積み重ねる。私たちは一日を過ごすと表現します。特に変わったところのない普通の表現ですね。よく使われる表現であり、聞き慣れていることでしょう。いい一日を過ごしたい、今日もいい一日を過ごそうといったセリフで心を奮い立たせている人もいるでしょう。もちろん過ごすという表現もいいのですが、ここに工夫の余地があります。表現をちょっと変えて、さらに日常意識を高めてみませんか。一日を過ごすから積み重ねるに言い換えてみてください。あなたの人生観が変わります。人生を加算法で生きる感覚にできる。今のあなたは突然の結果ではありません。今のあなたは過去の積み重ねです。生まれてから多くの経験を積み重ね、成長を果たし、今のあなたが存在しています。能力も成長も地道な積み重ねによって手に入れたものでしょう。それは一日も同じことです。私たちはただ一日を過ごしているのではありません。積み重ねています。自分では意識をしているつもりはありませんが、結果として積み重ねている状態になっています。一日というブロックを一つずつ丁寧に積み重ねている状態です。積み重ねるという表現には建設的なイメージがあります。成長、向上、レベルアップといったポジティブな意味が伴っているため、明るいイメージを持ちやすくなります。積み重ねるという表現を常用することで、人生を加算法で生きる感覚にできるのです。丁寧な日々の積み重ねが素晴らしい人生へとつながっていく。何事も積み重ねが大切です。人生には本番しかありません。あなたは一日ごとにブロックを高く積み上げています。一日を一生懸命生きてください。目の前の仕事を片付け、何事もベストを尽くして、悔いのない一日を積み重ねていきましょう。そうすれば必ずあなたに素晴らしい未来が訪れます。丁寧な日々の積み重ねが素晴らしい人生へとつながります。過ごすのもいいですが、積み重ねるのはもっといい。一日の積み重ねが人生です。あなたは今、人生という名の壮大な映画の主人公を演じているのです。一日を過ごしていくから積み重ねていくを意識する。未来に向かって力強く進む30の言葉。その2。ニコニコ明るく話すだけでいいことをしたことになる。いいことをするのは難しくありません。ニコニコ明るく話すだけでいいのです。明るく話すだけとはいえ、素晴らしいパワーとプラスの影響力があります。誰かに話しかけるとき、明るく話をするようにしましょう。口角を上げながら話しましょう。話題についてもできるだけ明るくポジティブな内容がいいでしょう。愚痴、悪口、噂話は避けます。楽しかったことや感動したこと、褒め言葉や感謝の言葉、夢や希望など前向きな話題がいいでしょう。自分が話したい内容より相手が聞きたい内容を意識すると、耳を傾けてしっかり聞いてくれるでしょう。あなたが明るく話すと相手も明るい気持ちになってくれるでしょう。表情には伝染する作用があります。あなたの笑顔につられて相手も笑顔になってくれるでしょう。相手はハッピーな気持ちになり、一日を元気に明るく過ごしてくれるに違いありません。明るい気持ちにさせてくれてありがとうと感謝されるでしょう。あなたが明るく話すだけで人を明るい気持ちにさせることができるのですから、いいことをしたと言えます。人を明るい気持ちにさせることも十分な社会貢献です。誰もが明るい気持ちになりたいと願っています。明るく話すだけのことであってもプラスの影響があるのは間違いありません。漫才師やお笑い芸人のような高度な会話テクニックは必要ありません。ちょっとした日常会話でいいのです。明るく話すだけならお金も道具も必要ないので、今すぐにでも気軽にトライできますね。明るく話すことは相手のためだけでなく、自分のためにもなる。明るく話すことは相手のためだけでなく、自分のためにもなります。明るく話していくうちに、自分で自分のテンションを上げることになります。自分で発した言葉は自分で聞くことにもなるからです。相手を元気づける言葉は相手だけでなく、自分を元気づけることにもなります。また、ニコニコ明るく話すことは明るく振る舞うことの一つであり、幸運を呼び込む力もあります。あなたの笑顔に人とチャンスが引き寄せられ、運が良くなります。さあ、身近な人に明るく話しかけ、明るい話を楽しみましょう。今日はどんな話題にしますか？ニコニコ明るく話すだけで、あなたはいいことをしたことになります。明るく話して人を明るい気持ちにさせる。未来に向かって力強く進む30の言葉。その3。小さなことから始めよう。それが運命を変える第一歩になる。小さなことから始めてください。小さなことだから始める価値があります。それが運命を変える第一歩になるからです。運命を変える第一歩がいきなり大きな結果、偉大な達成ということはありません。運命を変える第一歩は小さなことが定番です。気軽に取り組めること。すぐ完了できること。簡単にできてしまうこと。何でもないような小さな仕事の方がふさわしい。難しくも何ともない、小さくて仕事のうちに入らないと思うならなおさら OK です。小さなことだからこそ軽い気持ちで取り組めます。 もはや仕事としてカウントされないような小さなことの方が好都合です。運命を変える条件が揃っています。小さなことを繰り返していくことで運命を変えることにつながる。こんな小さな仕事はほとんど意味がないよね。小さなことだから評価されないよね。やっても意味がないよね。そう思うかもしれませんが誤解です。小さなことでも軽視せずきちんと取り組むことです。そしてまた小さなことが目の前に現れればきちんと取り組みましょう。小さなことを10回繰り返せば10回分の変化が生まれます。小さなことを100回繰り返せば100回分の変化が生まれます。小さなことを丁寧に繰り返していくことで変化が積み重なっていき大きくなっています。気づけば大きな変化になっていて素晴らしい結果を出しています。結果として運命を変えることになっているのです。小さなことから始めましょう。たとえ人から意味がない、くだらないとバカにされようと、コツコツ取り組むだけでいいのです。気合も必要ありません。とりあえずやってみるの精神を大切にしましょう。たとえ1ミリでもいいのです。1ミリでも前に進めば前進したことになります。軽い気持ちで取り組んでいいのです。軽い気持ちの方がさっと取り組めます。小さなことでもいいので、とりあえず行動した人が偉い。地味で地道で泥臭いことかもしれませんが、コツコツ取り組みましょう。小さなことを大切にする人に運命を変える資格がある。小さなことをバカにする人は運命を変えることはできません。小さなことを大切にする人が運命を変えることができます。あの時何気なく始めたことが運命を変える第一歩だった。そう思える日がやってきます。運命を変える資格があるのは小さなことを大切にする人です。小さなことだからといって軽視せず、むしろ大切にする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その4。携帯電話で頭を下げながら謝る人はいい人に違いない。ある日、駅のホームで立っていると不思議な光景を目にしました。携帯電話を持ちながら必死に謝っている男性です。すみませんでした。申し訳ございませんでした、と何度も言っています。ハンカチで額を押さえながら頭を大きく下げて謝っていました。客観的に見ると不思議な光景です。携帯電話ですから頭を下げて謝っても相手には見えません。意味がないように思えます。おそらく本人も無意識のうちにそうしているのでしょう。しかし、やはり頭を下げた方がいいのです。頭を下げる様子は携帯電話で話している相手に見えなくても伝わります。実際に体を動かしながら謝罪することで気持ちがこもりやすくなるからです。頭を下げたり腰を曲げたりすれば自然と声のイントネーションに気持ちが現れます。聞いている相手も相手が頭を下げている様子が目に浮かんでいることでしょう。不自然な姿ではありますが、人としては正しいのです。たとえ携帯電話であろうと謝るときには頭を下げる。未来に向かって力強く進む30の言葉。その後、飽き性は短所ではなく長所。好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神。一つのことが長続きしない。始めてもすぐ飽きてしまう。最初は興味があってもすぐ冷めてしまう。何をやってもすぐ飽きて長続きしない性質のことを飽き性と言います。飽き性にはネガティブな印象があります。飽き性という言葉が登場したらネガティブな意味として使われることが大半です。自分でも飽き性だという自覚があって悩みの種になっている人もいるでしょう。興味のあることを見つけてしばらく熱中するもののすぐ飽きてしまう。そしてまた興味のあることを見つけて熱中したと思えば再び飽きてしまう。どうして私はこんなに飽き性なのだろう。根気のない自分に嫌気がさすこともあるかもしれません。しかしここに大きな誤解があります。飽き性を悪いことだと思わないでください。世間では飽き性に批判的ですが、実際は違います。飽き性は悪いことではなく素晴らしいことです。飽き性は好奇心旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神と言い換えましょう。飽き性は短所ではなく長所。飽き性とは長続きがしないという短所ではありません。好奇心旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神という長所です。飽きとは進化であり成長です。日頃から目新しいことに興味があって新しい刺激や変化を求めています。気になるだけで終わらせずきちんと積極的に取り組んでいます。飽き性を悪いことだと思わないでください。好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神があるのですから素晴らしい長所です。人に飽き性だねと言われても、自分の中で好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神と言い換えましょう。自己肯定感が高まって自分に自信がついてきます。飽き性は短所として隠すのではなく長所として生かすのです。強みとして生かせばいろいろな刺激を吸収できるためぐいぐい成長していけます。飽き性の人は心が若々しいことも特徴です。あなたの身近に飽き性の人がいればよく観察してください。きっとその人は普通の人より心が若々しいのではないでしょうか。日頃から好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジしているので自然と若々しくなるのです。 あなたが飽き性であれば普通の人より心が若々しいはずです。飽き性はマルチクリエイティブな才能の原動力。飽き性の人にはマルチクリエイティブな才能を発揮している人が多いことも特徴です。日頃からどんどん新しいことに取り組んでいるので幅広い分野に詳しくなるため自然とマルチクリエイティブになります。脳が若々しいのはもちろん発想が豊かで考え方も柔軟になります。一見すると無関係な知識や経験もある時点と点がつながって線になり意味や価値が生まれます。非常識な発想や素晴らしいアイデアを思いつきます。結果としてマルチクリエイティブな才能を発揮することになるのです。飽き性はマルチクリエイティブな才能の原動力です。ある時長続きするものに出会う。飽き性は何でもすぐ飽きてしまうと思うかもしれませんが心配は無用です。世の中のすべてに取り組んでいないのに最初から何でもすぐ飽きてしまうと断言するのは早い。どんな飽き性な人でもあれこれチャレンジしていくうちにある時長続きするものに出会います。飽き性にもかかわらずこれだけは続けられるということに出会います。それは適性があるという証拠です。そんな出会いはないというならまだ出会っていないだけです。飽き性という長所を生かしてどんどんいろいろなことに進んで取り組んでいきましょう。飽き性を中途半端で終わらせるのではなく長所として生かして貫いてください。ある時運命の出会いを果たせます。飽き性である自分を責めるのではありません。飽き性であることに誇りを持ってください。飽き性も素晴らしい才能の一つです。飽き性は好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神と言い換える。長続きするものと出会うまでどんどん新しいことにチャレンジしていく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その6、要望が通らないからといって別れ際に悪態をつくのは見苦しい。要望が通らないと分かったとき去り際に悪態をつく人がいます。お願いするときは態度がいいのです。お願いします。そこを何とかならないでしょうか。困っているのでどうにかしてもらえないでしょうか。なんとか要望を通したいので丁寧な姿勢と言葉遣いです。ところが無理だと分かった途端急に態度が急変して悪態をつく人がいます。バカや、どう最低だな、こんなところは潰れてしまえ、乱暴な捨て台詞を吐きます。無理と分かればこれ以上丁寧な態度でいても仕方ないと思っているのでしょう。自分の要望が通らないことに腹を立て去り際に悪態をつくのです。もう会うことはないだろうと思っているのか言いたい放題です。悪態だけでなくそばにある椅子を蹴ったり壁を殴ったりする人もいます。いくら要望が通らないとはいえこれはよくありません。大変見苦しい行為です。要望が通らなくてもおとなしく引き下がること。相手にも都合があります。相手も悪気があって断ったわけではありません。会社の規則やルールで仕方なく断るしかない時もあります。そうした相手の事情も察することです。こうした時に心がけることはおとなしく引き下がるです。余計な悪態をつかず丁寧な姿勢と言葉遣いで引き下がることです。そうですか、わかりました。残念ですが仕方ないので諦めることにします。おとなしく引き下がることです。おとなしく引き下がれるのが大人です。できれば感謝の言葉を述べるとなお好印象です。無理を言ってしまい申し訳ございませんでした。貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。一言でもいいので感謝の言葉を伝えておくと去り際が美しくなります。要望が通らなかったとはいえ貴重な時間を割いて対応してくださったのですから感謝の言葉はあってもいいでしょう。普通におとなしく引き下がるだけでなくできるだけ上品に引き下がることです。諦めて帰りかけたところでちょっと待ってください、わかりました、なんとかしてみますとなることもあります。自分の要望が通らなくてもおとなしく引き下がる。できれば感謝の言葉も伝えておく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その7、未消化のイベントはこう考えよう。次のお楽しみができた。楽しみにしていたことが急遽中止やキャンセルになることがあります。例えば旅行の際交通渋滞にあって時間がなくなり予定の観光地の一つをスキップすることがあるでしょう。フードイベントを楽しみにしていたものの天候の都合でイベントの一部が中止になることがあるでしょう。レストランに食べに行ったもののたまたま在庫を切らしていて食べられないことがあるでしょう。突然の交通渋滞、急な悪天候、不運な品切れなど何らかの事情で予定通りに行かないことがあるものです。そんな時残念だなで終わっていませんか。楽しみにしていればいるほど中止やキャンセルになった時の失望感も大きくなります。自分が悪いわけでも誰かが悪いわけでもなく仕方ない状況があるものです。確かに心残りではありますが残念の一言だけで終わらせるのは味気ない。こういう時は未来につながる考え方をしましょう。都合が悪くなって消化できなかったイベントは次のお楽しみができたと考えればいいのです。次のお楽しみは未来につながる考え方。未消化のイベントは次の楽しみと考えましょう。例えば旅行の際時間の都合でスケジュール変更が発生して観光地の一つをスキップすることになりました。 残念だけで終わらせるのではなく、次のお楽しみができた、と考えましょう。いずれ、また別の機会で旅行に行くことがあるでしょう。また遊びに来る理由ができたね、と思えばその土地を再訪問する理由になります。次の楽しみとして残しておけば未来につながります。フードイベントで楽しみにしていたイベントの一つが悪天候のため中止になりました。ついてない、とがっかりするのではなく、次の楽しみができた、と考えましょう。恒例のフードイベントであれば、また来年も開催されるでしょう。今年は中止になっても、また来年も遊びに来る理由になります。未来に楽しみが生まれ、ワクワクしながら来年に期待できるでしょう。レストランに行って食べようとしていたメニューが、たまたま在庫を切らしていて注文できなかったとします。がっかり、と落ち込むのではなく、次のお楽しみができた、と前向きに考えましょう。在庫切れで食べることはできませんでしたが、またそのお店に行く理由ができました。お楽しみが先延ばしされただけのこと。また、レストランに来るきっかけができたね。次に来るのが楽しみだね、と思えばそれはそれで良かったと思えるでしょう。悪い方に考えるのではなく、良い方に考えることが大切。再度チャンスがある確証はなくても、次のお楽しみができた、と言い切りましょう。悪い方に考えるのではなく、良い方に考えること。チャンスがあるとは限らない、と考えるより、チャンスがある、と考えた方が希望的です。前向きに考えることで、あなたの未来も前向きになります。次のお楽しみ、という考え方を持てば、都合が悪くなって、機会を逃しても将来に希望を持てるようになります。楽しみが未来にあれば、長生きしたい、と思えるようにもなり、人生のモチベーションアップにもつながります。未来に向かう力へと変わるのです。未消化のイベントは次のお楽しみができたと前向きに考える。未来に向かって力強く進む30の言葉。その8。物が増えて部屋が狭くなったら引っ越しより不要品の処分。長く部屋に住んでいるとだんだん物が増えてきます。本を買えば買うほど本棚の空きスペースが減っていきます。服を買えば買うほどクローゼットの空きスペースも足りなくなるでしょう。小物や生活用品を買うほど部屋の置き場所も減っていくでしょう。いろいろなものを買っているうちに、だんだん部屋がごちゃごちゃしてきます。気づけば部屋に物が溢れていて、窮屈に感じてくるのです。だいぶ部屋が狭くなってきた。そろそろ引っ越しをした方がいいかな。広い部屋への引っ越しを考える人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。それは根本的な解決になりません。広い部屋に引っ越しをしたとしても、どんどん物は増え続けるでしょう。いずれ物が溢れると狭く感じるようになり、再び引っ越しが必要になるでしょう。どんどん広い部屋が必要になって、引っ越しのたびに家賃も高騰していくことになります。物が増えて部屋が狭くなったから引っ越しをするなんてナンセンスです。部屋の引っ越しをする前に大切なことがあります。まず、不要品の処分をすることです。心がけたいのは、大胆な処分。物が増えて部屋が狭くなったら、引っ越しより不要品を処分してください。部屋が狭く感じるということは、それだけ主従雑多な物を溜め込んでいる証拠です。ごちゃごちゃした部屋は運気も雰囲気も風通しも悪く、いいことはありません。心がけたいのは大胆な処分です。心を鬼にして思い切った処分をしましょう。いらないと思ったものは整理整頓するのではなく処分をしてください。特に注目したいのはいつか使うかもしれないものです。いつか使うかもしれないものの9割は実際に使うことはありません。いつか読み返すかもしれないという本は一度も読むことはありません。思い切って処分するか古本屋に売り払いましょう。いつか着るかもしれないという服も要チェックです。1年以上一度も着ていないなら不要と判断して処分してしまいましょう。処分に抵抗があるなら人に譲ったり古着屋に売ったりすればいいでしょう。思い出のものも強いこだわりがなければ思い切って処分しましょう。過去との決別をすれば部屋がすっきりするだけでなく心もすっきりするでしょう。思い出のものがなくなれば前を向くしかなくなって未来に向かう力が強くなります。不要な小物もどさっと捨ててしまいましょう。使っていないアクセサリー、埃をかぶっている日用雑貨、特に思い入れのないキーホルダー。高価なものや記念のものもあるかもしれませんが、だからといって生活の妨げになるようなことがあっては本末転倒です。処分に抵抗があるならリサイクルショップに持ち込めばいいでしょう。うまく売却できればちょっとしたお小遣いになるでしょう。シンプルな部屋になれば運気も雰囲気も風通しも良くなる。勢いに乗ってどんどん処分することです。迷ったら処分です。シンプルな部屋になるまで処分のアクセルを踏み続けてください。捨てて捨てて捨てまくる。するとどうでしょう。狭いと感じていた部屋が広々と感じるでしょう。驚くほど部屋がすっきりして引っ越しする必要もなくなります。シンプルな部屋になれば運気も雰囲気も風通しも良くなります。間もなくあなたにいいことが起こるでしょう。物が増えて部屋が狭くなったら引っ越しより不要品の処分をする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その9。粗品だからといってもらわなければいけない義務はない。私たちの日常では粗品をもらう場面があります。 銀行で手続きをすると窓口で粗品をもらうことがあるでしょう。業者から訪問営業を受けると資料と一緒に粗品をもらうことがあるでしょう。献血をした際もカードと一緒に粗品をもらうことがあるものです。中にはオリジナルグッズと称した立派な粗品も少なくありません。粗品にはありがとうございます、日頃のご愛顧を込めて、またご利用くださいといった意味があります。粗品はいわばプレゼントです。無料でもらえてラッキーと思うところでしょう。もちろん必要な粗品であれば普通にもらっていいのです。粗品によってはちょうど欲しかったというものもあるはずです。ありがたく頂戴して好きに使えばいいでしょう。しかし粗品の中にはもらっても仕方ない不必要なものもあるはずです。必要ないと思ったらやるべきことはシンプルです。その場で丁重に粗品を断りましょう。粗品を断っても全く問題なし。粗品を断って申し訳なく思う必要はありません。必要ない粗品をもらっても仕方ありません。必要ないものは必要ありません。使うかもしれない、役立つかもしれないと思って念のためもらっても大体使いません。何でもかんでも必要ない粗品をもらっていると家の中のものが増えごちゃごちゃしてきます。人にはお返しをしないといけないという気持ちがあります。これを心理学で行為偏等性の法則と言います。粗品の多くには企業のロゴや広告が入っていることが少なくありません。安易に粗品をもらってしまうと企業の戦略にはまってしまうでしょう。お返しをしないといけない気持ちになり余計な出費を促すことになりかねません。粗品は企業の顧客獲得やイメージアップの一環であり、何でも受け入れる義務はありません。無料だからといって何でもかんでももらう必要はないのです。自分らしい人生を歩むためにはノーと言える勇気が必要。その場で粗品を断る勇気を持ってください。必要ない粗品ならきちんと断ることです。相手に申し訳ないと思う必要はありません。不要です、必要ありません、お気持ちは嬉しいのですが結構です、という一言で終わりです。ノーというのは勇気のいることですが、必要な時にはきちんと意思表示をすることです。自分の意思をはっきり提示してください。自分らしい人生を歩むためにはノーと言える勇気が必要です。ノーと言える人が人生を切り開きます。粗品を差し出されても必要なければその場で断る。未来に向かって力強く進む30の言葉。その10。努力をしていると思っているうちは成功しない。努力を当たり前と思うようになれば成功する。あなたは今、努力をしていますか？人生を真面目に生きているあなたならすでに自分なりの努力をしているでしょう。夢や目標に向かって日々努力を積み重ねているに違いありません。努力をモットーとしていて周りから努力家だねと言われているかもしれません。一見すると素晴らしい心がけに思えますが、ここに注意があります。もし努力をしているなら残念ですが成功できません。そこそこスキルは伸びて、そこそこ仕事ができて、そこそこ結果は出るでしょうが、成功の手前で終わるでしょう。努力していると思うことは長続きしないからです。努力をしていると思うのは努力を特別なことだと思っている。途中でやめれば成功はできません。近い将来それをやめることになるでしょう。せいぜい3年、長く続いて5年です。努力をしていると思っている時点で努力を特別なことだと思っています。気合を入れる必要、重い腰を上げることが必要と思っているでしょう。自分に鞭を打ち、痛みに耐えながら必死に頑張っています。努力していることはある時たたりとやめてしまうのが定番パターンです。だから努力して勉強している受験生は受験が終わればパタッと勉強をやめてしまいます。努力をしている仕事も上司がいなくなるとサボり始めます。成功に努力は必要だが努力の感覚は不要。成功するためには長期的な継続が絶対条件です。3年、5年という単位ではありません。10年、20年、あるいは一生という長期的な継続です。努力を努力と思っているうちは真の努力ではありません。成功するためには努力を当たり前の状態にしてください。成功に努力は必要ですが努力の感覚は不要です。日々の習慣としていちいち意識しないくらい普通のことにします。あなたが毎日している朝の洗顔や就寝前の歯磨きを努力しているとは言わないはずです。当たり前と思っているはずです。だから朝の洗顔や就寝前の歯磨きもきちんと毎日続けられています。それは成功も同じことです。成功するためには長期的な継続が必要であり、長期的な継続には努力の感覚をなくすことが必要です。努力を当たり前のこととして習慣化します。それをして当然それをやるのが当たり前という状態にします。二流は仕事をしていると言いますが、一流は仕事をしていないと言います。一流は努力が当たり前になっていて仕事の感覚がありません。努力を当たり前と思うようになれば延々と続けられます。努力を当たり前と思うようになれば成功するのは時間の問題。成長が遅くても続けることができれば着実に伸びていきます。延々と続ける限り成長にも終わりがありません。時間はかかりますが少しずつ夢に近づいていけます。 なかなか結果が出なくても続けることができればいつか実を結びます。努力だと思わないでください。当たり前のことだと思ってください。無意識のレベルまで持っていければ理想的です。努力を当たり前と思うようになれば成功するのは時間の問題です。努力を努力と思わず当たり前の感覚にする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その11。いつまでも自分は未熟者だと思っておく方がいい。慢心が出てきたら堕落の始まり。未熟なうちは自分は未熟者と思っておくことです。そして素直に公言しておく方がいい。見栄や体裁は気にしません。人の目が気になっても無理に自分を大きく見せないことです。謙虚で腰の低い姿です。分相応をわきまえている姿です。未熟者という自覚があれば常に一生懸命でいられます。油断が生まれず常に緊張感が漂います。向上意欲の炎が燃え続け諦めない力を保てます。若々しい心で真面目に取り組めます。ゆっくりであってもきちんと物事を吸収でき着実にスキルが上がっていくでしょう。スキルが上がっていくにつれて振る舞いが洗練されていくでしょう。では未熟の域を超えたらもう言わなくていいのかというとそれは違うのです。たとえスキルが上がって未熟の域を超えたとしても未熟者ですと言い続けておく方がいいのです。未熟なうちはもちろんですがスキルが上がって上達しても未熟者ですと思っておくのが賢明です。プロ意識を持つのはいいがそこに慢心があってはいけない。私は熟達している。完全にマスターした。すべてを知り尽くした。そう思い始めたら終わりです。自分は完全完璧と思い始めたら、あとは下降線しかありません。自信に満ち溢れる反面、大きなリスクが生じ始めます。大切なポイントは、慢心があるかどうか、です。プロ意識を持つのはいいのですが、そこに慢心があると話が変わります。初心を忘れて、惰性と油断が生まれます。もう学ぶことはないね、となり、勉強意欲や向上意欲の火が消えます。周りを見下すような態度が出てきます。積極的に動くことも減っていき、現状維持どころか低下に向かっていくのです。プロ意識を持ちつつも自分は未熟者と思い続けておくこと。いつまでも自分は未熟者と思うことです。普通に思うだけでは不十分です。嘘偽りなく心の底から本気で思うことが大切です。たとえ周りからプロと呼ばれるようになっても調子に乗らないことです。プロ意識を持ちつつもまだまだ未熟者と思い続けておくことです。矛盾しているようですが、プロ意識と未熟者という2つの心を共存させることです。いつまでも自分を未熟者と思えば油断することも慢心することもありません。勉強意欲や向上意欲の火が消えることもありません。まだまだ学ぶことがある、まだまだスキルを上げることができるとファイティングポーズを取り続けていられます。未熟者と思っている限り成長が止まることはない。未熟というのは青臭く思うかもしれませんが、実際は違います。青臭いのではなく若々しく力強いのです。青春という字は青い春と書きます。未熟なうちが青春です。一生涯の未熟者になれば一生涯の青春が続きます。未熟者と思っている限り成長が止まることはありません。初心を忘れることがなくなり若々しい心を維持できます。成長のスピードが遅くなっても止まることはなく少しずつ成長できます。明らかにプロという人がまだまだ未熟者ですと慢心しない姿がかっこいいのです。本当の熟練者ほどまだまだ未熟者ですと言います。慢心しない姿勢があるから一流であり、そういう人こそ本物のプロです。いつまでも自分は未熟者だと思っておくことです。未熟の域を超えても自分は未熟者と言い続ける。未来に向かって力強く進む30の言葉。その12。お墓参りをするあなたは素晴らしい。思い出してほしいことがあります。最後にお墓参りをしたのはいつですか？定期的に行っている人もいるでしょうが、そうでない人もいるでしょう。面倒くさくてなかなか行かない人もいるでしょう。前回行ったのは何年も前という人もいるかもしれません。お墓参りには時間と労力がかかります。花やお供え物を買うのにお金もかかるでしょう。楽しいことでも面白いことでもありません。お墓参りをしても無駄と思う人も多いかもしれません。意味がないと思う人も少なくないでしょう。大きな石を見に行くだけではないかという意見があるのもごもっともです。しかし今の自分がいるのはご先祖様のおかげです。そのお墓に眠っている人のおかげです。すでにこの世には存在しませんが、ご先祖様がいたおかげで今の自分が存在しています。お墓参りとは心を浄化する儀式。たまにはお墓参りをしてください。頻繁でなくて構いません。時間に余裕がある時でいいのです。実家に帰省するタイミングで十分です。お盆やお正月、その他季節の変わり目などがいいでしょう。お花見の帰り道にお墓参りもいいですね。心の中で近所報告をするだけでいいのです。日頃の感謝と無事に生きていることを伝えましょう。お墓参りは神聖な時間です。 手を合わせて静かに目を閉じます。お墓参りをすると心の霧が晴れていき、すっきりした気持ちになります。悩みとストレスが軽くなって、すがすがしい気持ちに包まれるでしょう。心が浄化されると新しいパワーが生まれ、よし、また頑張ろうと思えるでしょう。ご先祖様のおかげで今の自分がいる。生きている実感と感謝の気持ちを再認識できます。お墓参りを通してご先祖様に感謝することで生きる力が得られるのです。お墓参りの意味とは、ご先祖様への供養が第一ですが、その限りではありません。お墓参りは心の区切りとしての役割も果たします。お墓参りとは心を浄化する儀式でもあるのです。お墓参りとは未来を生きる力。忙しいなら短い時間でもいいのです。忙しい中、時間を割いてお墓参りに行くからいいのです。どんなに忙しくても年に一回は行きたい。天国にいるご先祖様はあなたが来てくれただけでも喜んでくれます。お墓参りをすれば、これからも天からあなたを守ってくれるでしょう。見えないところであなたを支えてくれるに違いありません。お墓参りをする人に悪い人はいません。お墓参りとは、ご先祖様を肯定すると同時に自分を肯定する儀式です。お墓参りをするあなたは素晴らしいのです。お墓参りとは未来を生きる力です。たまにはお墓参りをする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その13。筋肉はパワーの源。元気がない時こそ散歩をしよう。元気がない時こそ散歩をしましょう。散歩といえば健康習慣の一つとして取り組んでいる人も多いでしょう。リフレッシュやストレス解消として効果的ですが、その限りではありません。元気がない時こそ散歩がおすすめです。スピードは遅くて構いません。活発なウォーキングもいいですが、マイペースの散歩で十分です。ブラブラした歩き方でいい。元気がなくてものんびり歩くだけならできるのではないでしょうか。ちょっとだけ重い腰を上げる必要はありますが、最初をクリアできればあとは楽になります。筋肉はパワーの源です。体を動かしているとだんだんパワーが生まれ、元気が出てきます。筋肉を動かせば動かすほど気力が生まれてくるので元気が出てきます。全身の筋肉の7割は下半身に集中しているので、散歩をすることで効率よく筋肉を動かすことになります。ブラブラした散歩であっても筋肉を動かすことに変わりありません。外に出るといろいろな刺激が飛び込んできます。四季折々の草花、行き交う人々、澄み切った青空、風の香り、空を舞う鳥、人の話し声などなど、歩くにつれて周りの景色が変わっていくので飽きません。五感が刺激されて心をマッサージしてくれます。歩くたびに気づきや発見もあって、ワクワクドキドキ心が踊り始めるでしょう。だんだん気分が高まってきて、気づけばすっかり元気になっているはずです。元気だけでなく、やる気まで出ていて、何かを始めたい気持ちになっているでしょう。ちょっと元気が出てきたら、両手を少し大振りに振りながら歩いてみましょう。ますます元気アップの効果が高まって調子が出てきます。じっとするのもいいですが、特に体の調子が悪いわけではないなら、ちょっとでもいいので動く方がいい。元気がない時こそ散歩がうってつけです。元気だから歩くのではなく、歩くから元気が出るのです。元気がない時は散歩を楽しむ。未来に向かって力強く進む30の言葉。その14。あなたはまだ本当の自分に気づいていない。本当のあなたはもっと素晴らしい。あなたはまだ本当の自分に気づいていません。本当のあなたはもっと素晴らしいのです。素晴らしいにもかかわらず、その魅力をまだ十分に発揮できていません。個性や能力を発揮できていません。蓋をして覆っています。隠したり抑えたりごまかしたりしています。きちんと能力を発揮していません。自分を過小評価しています。恥ずかしがって行動を抑えています。失敗を恐れて保守的になっています。自分は大したことがないと誤解しています。やりたいことがあっても、見栄や世間体を気にして我慢しています。叶えたい夢や希望があっても、取り組む前からどうせ無理と諦めています。本当のあなたは素晴らしいというのに、それを封印しています。なんてもったいないことなのでしょう。どんなに素晴らしい魅力も、それを封印していてはないも同然です。素晴らしい自分を封じ込めたままでは、あなただけでなく社会にとっても大きな不利益です。素晴らしい自分を引き出すだけでいい。もっと素晴らしい自分を引き出してください。あなたの心にはすでに優しい心があり、すでに大きな愛があります。あなたの中にはすでに素晴らしい宝物があります。もともと素晴らしい人間なのですから、ありのままの自分を表現するだけでいいのです。あなたの個性、魅力、能力を社会的価値のあることに向けて発揮させてください。あなたはもっと人の役に立てる人間です。あなたはもっと社会貢献ができる人間です。社会はあなたに期待しています。だからあなたはその期待に応えましょう。本当の自分を引き出していけば、もっと自分を好きになれます。私はこんなに素晴らしい人間だったのだね、と自分に誇りを持てるようになるでしょう。恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出して表現してください。抵抗感があるのは最初だけです。慣れてしまえば普通になり、快適になります。これがありのままの私だ。 と堂々とできます。その魅力を表現することで喜んでくれる人がいます。もともとある素晴らしさを表現するだけでいいのです。心のストッパーを外して、もともとある素晴らしいあなたをもっと表現していきましょう。本当のあなたはもっと素晴らしいのです。自分の魅力を認め、自分の素晴らしさを引き出していく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その15。早く仕事終わらないかなと思ったら、体感時間が短くなる工夫をすればいい。仕事の後に楽しい予定があると、早く仕事終わらないかなと思います。時計を見ては、早く仕事が終わらないかなとため息をつく。しばらくしてまた、時計を見ては、早く仕事が終わらないかなと繰り返す。仕事の後の予定が楽しみであればあるほど、心の中で早く仕事が終わらないかなと祈ることでしょう。この時、よくある不思議な現象があります。早く仕事終わらないかなと思えば思うほど時間の進み方が遅く感じるのです。5分が10分のように感じ、10分が20分のように感じます。あたかも時間の流れ方が遅くなったかのようです。時計が壊れているのではないかと疑ってしまうほど時間の進み方が異様に遅く感じられる。早く仕事終わらないかなという気持ちとは逆にどんどん時間の進み方が遅くなってしまうのです。これは時間を気にしすぎているために起こる現象です。チラチラ時計を見れば見るほど時間を気にすることになり、かえって時間の進み方が遅く感じられるようになるのです。早く仕事終わらないかなと思ったら、体感時間が短くなる工夫をする。時間の進み方は常に一定です。1時間は1時間です。時計を睨もうと見つめようと時間が早く進むわけではありません。物理的な時間は変えられませんが、体感時間なら変えられます。早く仕事終わらないかなと思ったら、体感時間が短くなる工夫をしましょう。そんなことができるのかと思いますが、もちろん可能です。目の前の仕事に集中すればいいのです。一旦仕事の後の予定は忘れ、目の前の仕事のことだけ考えるようにしましょう。これでもかというほどしっかり集中します。時計を見る暇もないくらい神経のすべてを仕事に集中させましょう。すると面白い現象が起こります。時間の進み方が早くなります。20分が10分のように感じ、10分が5分のように感じます。あっという間に時間が経ち、気づけば終業時間になっています。あれ、もうこんな時間だ。と、未来にタイムスリップしたかのような感覚に驚くはずです。目の前の仕事に集中することで時間を忘れることになり、結果として体感時間が短くなります。集中すればするほど体感時間は短くなる。体感時間が短くなる工夫をしましょう。目の前の仕事に集中することが時間を忘れるという状態になります。結果として体感時間を短くすることが可能になります。早く仕事が終わらないかなと思うときほど目の前の仕事に集中して時間を忘れましょう。集中すればするほど時の感覚が薄れていき、体感時間は短くなります。目の前の仕事に集中すればスムーズに進む上、体感時間も短くなるので一石二鳥です。ニコニコしながら終了後の予定に繰り出せます。仕事もプライベートも充実するので、ますます人生が輝いていきます。早く仕事が終わらないかなと思ったら目の前の仕事を集中して体感時間を短くする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その16。今だを今しかないに言い換えるだけでやる気が倍増する。読書をするなら今だ。ダイエットをするなら今だ。旅行をするなら今だ。日常では時折チャンスの瞬間を感じることがあります。チャンスがあるならできるだけ活かしたいと思うもの。普段ならやる気の出ないことでも貴重なチャンスに恵まれればやってみようかなと思うでしょう。さて、今だという表現もいいですが、さらにやる気を高める表現があります。今だを今しかないに言い換えてみてください。例えば、読書するなら今だという一言なら、読書をするなら今しかないに言い換えます。ダイエットするなら今だという一言は、ダイエットするなら今しかないに言い換えます。旅行をするなら今だなら、旅行するなら今しかないに言い換えます。今しかないという表現は大げさに感じるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。再びチャンスが巡ってくる可能性が絶対あるとは言い切れないでしょう。いつでもチャンスがあると思ったら大間違い。本当に今回のチャンスが最後になる可能性もゼロとは言えないはずです。チャンスは滅多にないことだからチャンスです。だから今しかないと言い換えましょう。今しかないという表現の方が限定感があります。このチャンスを逃したら二度と手に入らない印象が強く出てきます。心に火がついて行動せずにはいられなくなるはずです。やる気はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。チャンスを生かすことは今を一生懸命生きることでもあります。限りあるチャンスをしっかり生かすには少し表現を変えるだけでいいのです。今だを今しかないに言い換えてやる気を高める。未来に向かって力強く進む30の言葉。その17。金運が高いから寄付をするのではない。寄付をするから金運が高くなる。金運を上げるためには寄付を習慣にしておくことです。寄付と聞いて大げさなイメージを持っていないでしょうか。 俳優の〇〇さんが1000万円の寄付を発表。ハリウッドスターの〇〇氏が3億円の寄付を発表。有名人による巨額の寄付のニュースを見かけることがあるでしょう。また、そうした寄付をする有名人の多くが、経済的に豊かで余裕のある人であることも多い。こんなに大金を寄付するなんて素晴らしい。と、驚きと感動を覚えます。同時に、とても自分には真似できない、と思うこともあるでしょう。寄付のスケールが大きいので、別世界の話のようにも思えます。そうした大々的なニュースの影響もあってか、私たちは寄付に大げさなイメージを持つことが少なくありません。大金でなければいけない、経済的に余裕のある人がするもの、少ない金額では申し訳ない、といったイメージがあります。神社でお賽銭を投げるのは、簡単にできても、寄付となると身構える人が多いものです。これは、ちょっと、違うのです。確かに、多額の寄付というケースもありますが、その限りではありません。少額であってもいいのです。少額であっても、れっきとした寄付です。たとえ、1円であっても、寄付は、寄付です。また、経済的に余裕がない人でも、寄付は積極的に行うべき習慣です。金運と寄付には密接なつながりがあるからです。寄付をすることはお金に対する執着心を手放すことになる。寄付の習慣とは世のため人のためにお金を使う習慣でもあります。人や社会のために自分のお金を差し出すという意識が芽生え、社会貢献の精神が高まります。同時に寄付を行うことでお金に対する執着心を手放すことになります。寄付によって心がお金の欲から切り離され、お金に対して冷静な思考ができるようになります。必要な買い物か欲しい買い物か、冷静な買い物か衝動的な買い物か、消費なのか浪費なのか投資なのか、客観的な見方ができるようになり、ますますお金の使い方が上手になります。結果として金運も高まります。金運が高いから寄付をするのではありません。寄付をするから金運が高くなるのです。1円でも募金箱に入れれば寄付したことになる。経済的に余裕がないなら小さな金額でいいのです。例えば、コンビニで買い物の際、レジ横に設置された募金箱にお金を入れます。募金箱であれば、神社でお賽銭を投げるようなイメージで手軽に行えるのではないでしょうか。帰ってきた小銭のお釣りをいくらか入れるだけでいいのです。5円や10円で十分。もちろん、1円でもいいのです。たった1円でも募金箱に入れれば、寄付したことになります。小銭だと数えるのが大変で迷惑にならないか、と思うかもしれませんが、心配は無用です。コインカウンターと呼ばれる小銭を計算する機械があって、そこに小銭を入れれば一瞬で計算が完了します。寄付の習慣を身につけ、社会貢献の精神を養い、お金に対する執着心を手放す。未来に向かって力強く進む30の言葉。その18。当たり外れがあるは優秀という意味。あなたは当たり外れがあるね。そう言われた時、どう思うかです。仕事の結果が一定ではなく、成功と失敗の差が激しいという意味です。常に当たりを出せるようにしよう、常に質の高い結果を出そう、と思うかもしれません。当たり外れがある、と言われると叱られている気がするかもしれません。仕事の結果が不安定でネガティブに受け止め、ちょっと落ち込んでしまう人も多いでしょう。ここに誤解があります。当たり外れがある、と言われたら 100% 褒め言葉として受け止めてください。両手を挙げて喜んでいいのです。実力を認められている。気づいてほしいことがあります。当たり外れがあるという一言は当たりを出せる人しか言われません。実力がある人しか言われないセリフです。外れや失敗ばかりであれば当たり外れがあるとは言われません。全然ダメだね、全く使えないね、と言われるでしょう。あるいは明日からもう来なくていいよ、と戦力外通告をされるかもしれません。当たり外れがあるという一言は少なくとも当たりを出すだけの実力はあると認められている証拠です。当たった時は本当に素晴らしいという意味も含まれています。きちんと実力を認められているのですから、両手を挙げて笑顔で喜んでください。優秀なバッターでさえ当たり外れが普通の状態。常に当たりを出したいところですが、実際は難しいのが現実です。思い出してください。プロ野球の世界では優秀と呼ばれるバッターでさえ打率は3割程度です。当たる時もあれば外れる時もあります。打率10割を実現したいところですが、夢物語と考えた方がいいでしょう。つまり、優秀と呼ばれるバッターでさえ、当たり外れが普通の状態です。当たり外れがあるは、優秀という意味なのです。もっと大当たりを出せるようにしてください。当たり外れがあるの意味を誤解しないでください。褒め言葉として受け止め、モチベーションに変えていきましょう。これからもその調子で仕事に突き進んでください。当たり外れがあると言われる人には、実力と可能性があります。自分の伸びしろに気づいてください。すでに当たりを出せるだけの実力があるのですから、さらに鍛錬を積み重ね、もっと大きな当たりを出せるようにしてください。80点で満足するのではなく、90点、95点を目指していきましょう。すでに100点であれば、110点、120点を目指していきましょう。ますます注目されるようになり、人気を博することになります。 当たり外れがあると言われたら褒め言葉として受け止め、きちんと喜ぶ。未来に向かって力強く進む30の言葉。その19。朝食はカロリーを気にしなくていい。朝食を抜くと1日をダメにすることになる。私たちは1日3回の食事があります。朝食、昼食、夕食です。この他におやつ、夜食を加える人もいるでしょう。食べることは私たちの人生の基本です。私たちは食べることでエネルギーを生み出します。では、1日の中で最も大切な食事は何か。朝食なのです。朝食を軽視してどうやって人生を楽しむのでしょう。人生を楽しみたいなら朝食を大切にすることが必要不可欠です。1日の中で最も大切な食事は朝食。1日の中で最も大切な食事は朝食です。にもかかわらず多くの人が朝食を軽視しています。たかが朝の食事という程度に思っていて重視していません。時々朝食を抜いている人がいますが、良いことではありません。朝食を抜くとエネルギーが不足してガス欠状態になり、パワーが出ません。頭の回転も悪くなり、記憶力、集中力が低下します。元気もやる気も出にくくなります。脳のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖を取り込むにはしっかりした朝食が必要です。朝食を抜くと朝からパワー不足になり、ガス欠の状態で1日をスタートすることになります。1日のスタートでつまずくと1日全体の流れも悪くなり、ろくなことになりません。朝食を抜くだけで生活の質が低下するのですから、注意が必要です。朝に食欲が湧かない人にありがちなパターンとは？朝は食欲がないという人にありがちなパターンがあります。夕食を食べ過ぎているのです。夕食の量が多かったり、就寝直前に夜食を食べていたりします。夜に食べ過ぎると胃に残量をさせることになります。就寝中は体を動かさないので夜に食べるとそのまま脂肪として蓄積されます。睡眠中に消化と吸収活動が行われますが、血中に糖分が残っているため朝になっても空腹を感じないのです。朝に空腹を感じたいなら夕食を控えめにしましょう。朝食は多めに食べる代わりに夕食は控えめにしましょう。就寝の4時間前からは食事を取らないようにすることも大切な心がけです。朝には自然な空腹が感じられるようになり、朝食を美味しく食べられるようになります。ダイエットの基本は夜に食べない。朝に食べる。肥満体型を改善するためカロリー制限をしている人もいるでしょう。そんな人は朝食をたくさん食べる代わりに夕食の量を減らしましょう。食べる量はトータルで同じでも、食べるタイミングをずらすだけで痩せられます。ダイエットの基本は夜に食べない、朝に食べるです。朝の食事を抜くのは NG ですが、夜の食事を抜くのは OK です。朝食はカロリーを気にしなくて大丈夫。朝食はカロリーを気にしなくて構いません。ダイエットをしている人の中で朝食を抜くケースが目立ちますが、無用の心配です。朝にたくさん食べても日中に頭や体を動かすので脂肪になりません。むしろ朝食を取ることでパワーが出るので、仕事も勉強も集中して取り組めるようになります。勝負どころでも踏ん張れます。すべては朝食から始まります。あえて朝食に贅沢な食事をしてみるのも悪くありません。朝を迎えるのが楽しみになり、ますます素晴らしい一日にできるでしょう。きちんと朝食をとって一日をスタートダッシュする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その20。真面目をバカにする人は夢も希望も叶えられない。真面目を大切にする人が夢も希望も叶えていく。真面目とは何か。嘘やいい加減なところがなく、一生懸命に取り組もうとすることを言います。時々真面目をバカにする人がいます。真面目なんてダサいよね。酔いこぶってかっこ悪い。真面目にやったところで報われるとは限らないよ。コツコツ地道に頑張る姿は地味で目立ちません。真面目な様子が滑稽に見えることもあるのでしょう。特にやんちゃな人は真面目をバカにしたり見下したりする傾向があります。しかし真面目をバカにしてはいけません。私たちが夢を叶えるとき、真面目は欠かせない要素です。もし真面目をバカにする考えがあるなら、即刻改めることです。真面目をバカにしているとその言葉が自分に跳ね返ってきます。真面目をバカにする人は夢も希望も叶えられません。真面目をかっこ悪いと思うのは誤解。夢や希望を叶えるためには真面目が必要不可欠です。真面目に練習したり勉強をしたりするからこそ、夢や希望を叶えることができます。真面目をバカにすると建設的な行動ができなくなります。真面目の逆は不真面目です。真面目をバカにすればするほど不真面目な行動を取ることになり、反社会的になってしまいます。夢や希望を叶えるどころか、かえって遠ざかります。そればかりか踏んだり蹴ったりの状況に苛まれ、惨めな人生を送ることになります。真面目をかっこ悪いと思うのは誤解です。実際は逆です。真面目ほどかっこいい姿はありません。真面目に生きると損するという声もあるでしょう。 それは真面目すぎることが問題であって、普通の真面目は何ら問題なく、むしろ大切です。素晴らしい人生を送るためには真面目が欠かせません。真面目を大切にする人が夢も希望も叶えていく。何事も真面目が大切です。真面目に勉強するから成績が上がります。真面目に仕事をするから結果が得られます。真面目に練習するからこそ上達して生き実力が身につきます。真面目に生きるからこそ夢や希望を叶えることができ、素晴らしい人生を送れます。真面目であればたとえ負けたり失敗したりすることがあっても悔いが残りません。ベストを尽くした、真面目にやった結果なのだから悔いはない。清々しい気持ちになれます。悔いが残らず心の切り替えもうまくいきます。社会に対して顔向けができ、胸を張って生きていけます。何事も真面目に取り組みましょう。真面目を愛し、真面目に生きましょう。真面目を大切にする人が夢も希望も叶えていくのです。真面目をバカにするのではなく、むしろ真面目を大切にして生きていく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その21。1位だけ見ていると視野が狭くなる。2位以下にも注目すると視野が広くなる。私たちが最も注意を向けるのは1位です。最上位であり、それより上がありません。とにかく1位は目立ち、キラキラ輝きます。1位はスポットライトが当たって目立つ一方、2位以下は影に隠れて注意が向きにくい傾向があります。まさかと思いますが、これは無意識のうちに起こります。例えば日本で最も高い山といえば何でしょうか。そうです、富士山ですね。日本人ならとっさに聞かれても答えられる人がほとんどでしょう。では2位3位の山は答えられるでしょうか。スムーズに答えられる人は少ないことでしょう。日本で最も長い川といえば何でしょうか。そうです、信濃川ですね。では2位3位の川は答えられるでしょうか。やはり2位3位となると答えられる人が少なくなるはずです。知らず知らずのうちに私たちは2位以下をスルーしてしまう傾向があります。注意が向かないとなかなか覚えることもありません。無自覚に起こることですが、そうした意識の偏り傾向があることに気づいてください。さて本題はここからです。へえ、なるほどと思ったあなた、納得して終わりにしてはいけません。1位を見るのはいいですが、2位以下が視界に入っていません。結果として視野が狭くなっています。この無自覚の注意の偏りがいつの間にかあなたの心の視野狭窄を引き起こしています。これはよくありません。1位は素晴らしいですが、その限りではありません。2位3位も素晴らしいことに変わりありません。2位や3位も偉大であることに変わりない。きちんと意識を働かせ、2位以下を見るようにしてください。もちろん全てを見るのは大変ですが、トップ3は入れておいて損はないでしょう。1位だけ注意を向けるのではなく、2位3位にも注意を向けましょう。日本で標高1位は富士山、標高は3776メートルです。日本で標高2位は北岳、標高は3193メートルです。日本で標高3位は奥穂高岳、標高は3190メートルです。日本で最も長い川は信濃川、367キロメートルです。日本で2番目に長い川は利根川であり、322キロメートルです。日本で3番目に長い川は石狩川、268キロメートルです。1位も素晴らしいですが、2位、3位も十分素晴らしいことがわかりますね。オリンピックでは金メダルの人に注目が集まりますが、銀メダル、銅メダルの人にも注意を向けて拍手を送りましょう。わずかに手が届かなかっただけのことであり、銀メダル、銅メダルの選手も大変素晴らしい成績です。知らず知らずのうちに自分の視野が偏っていることに気づいてください。1位に注目するのはもちろんですが、意識して2位や3位にも注目しましょう。これが心の視野狭窄の改善です。1位だけ見る癖があると視野が狭くなります。2位以下にも注目すると視野が広くなります。2位以下に注目するのは視野を広げる習慣です。1位だけでなく2位や3位にも注目して視野を広げる。未来に向かって力強く進む30の言葉。その22。自分の体調には素直に従おう。体調が悪いとき素直に休むことも勇気。自分の体調には素直に従いましょう。心がけることはシンプルです。体調が悪いときは無理をせずきちんと休むです。もちろん休みたくても難しい状況があるでしょう。責任があって休みにくいこともあるでしょう。自分が休むと他の人に迷惑がかかって抵抗を感じることもあるでしょう。すでに遅れている仕事ならこれ以上仕事を遅らせることはできないと無理をしたくなる気持ちもわかります。休んだ方がいいと分かっていてもなかなか休めない状況もあるはずです。心意気や責任感は素晴らしいですが、体調が悪いにもかかわらず無理をするのはよくありません。無理をするのは自分をいじめているのと同じこと。体調の問題は体のどこかに悪いところがあるということです。悪いところがあるにもかかわらず見て見ぬふりをして放置するのはよくありません。体調が悪い時に無理をするとますます体調が悪化するでしょう。 体に鞭を打って頑張りたいかもしれませんが、これほど痛々しいことはありません。無理をするのは自分をいじめているのと同じことです。自分で自分をいじめないでください。一時的に効果はあっても、限界に達するのは時間の問題です。以前体調が悪かったとき、無理をして何とかなったというケースもあるかもしれません。前例があるからといって油断は禁物です。それは運が良かっただけです。自分の健康を運任せにしないでください。同じ幸運が何度も続くことはありません。あの時は大変なことになっていたかもしれないとヒヤリとすることです。体調が悪い時に無理やり仕事をしたところで集中できず、いい仕事はできません。注意力が低下してミスをしてしまい、重大なトラブルを引き起こす可能性もあります。無理をしていればなかなか回復できず、体調不良が長引くことになるでしょう。体調が悪い時、素直に休むことも勇気。体調が悪い時は素直に休みましょう。心苦しいかもしれませんが、勇気を出して休んでください。体調が悪い時、素直に休むことも勇気です。無理をせず休養を取り、自分を大切にしてください。たとえ仕事が遅れることになってもいいのです。仕事より健康の方が大切だからです。健康は人生で最も大切なことの一つです。立ったり歩いたりできるのも健康があるおかげです。遊びに出かけたりスポーツを楽しんだりできるのも健康のおかげです。体調が悪い時にきちんと休むことができれば、誇りを持って自分を褒めてあげてください。健康さえあれば仕事は続けられます。健康があっての人生です。体調が悪いときは無理をせずきちんと休む。未来に向かって力強く進む30の言葉。その23。才能がないからといってやめる必要はない。仕事にできなくても楽しく感じるなら趣味にすればいい。頑張れば才能の花が咲くとは限りません。もともと才能がないなら頑張ったところで限界があります。ある程度上達しても仕事にできるほどではなく、それで食べていくのは難しいこともあるでしょう。努力が報われるとは限りません。努力をして能力を伸ばしても、もともと才能のある人にはかなわないのが現実です。残念ながら、取り組んでみた結果、才能がないことに気づくことがあるのも事実です。現実に気づいてしまい、大きなショックを受け、目の前が真っ暗になるでしょう。ところが、才能がないと分かった途端、完全にやめてしまう人がいます。仕事にできないなら続けても意味がない。これで食べてはいけない。もうやめてしまおう。もちろん、つまらないことだったり、嫌なことだったりするなら、やめるのも分かります。楽しくないことを無理に続けたところでストレスになるだけです。やめたことで肩の荷が下りてほっとできるでしょう。嫌いな練習や面倒なトレーニングから解放され自由を満喫できるでしょう。しかし才能はなくても楽しいことであればやめるのはもったいない。楽しいものは楽しいのです。才能はなくても楽しいと感じることなら完全にやめるのは早計です。趣味にすればいい。才能がなくても楽しいことなら方向転換しましょう。趣味にするのです。趣味として続ければいいのです。趣味にすれば遊びや楽しみとして続けることができます。時には気分転換になったり、ストレス解消になったりするでしょう。友人にちょっと自慢できる特技にもなるはずです。趣味だからといって活躍できないとも限りません。人より上手にできるなら初心者に教えることができるはずです。教えることができれば収入が得られる可能性もゼロではありません。プロにはなれないかもしれませんが、セミプロくらいであればなれる可能性があります。セミプロであっても活躍できたり人気者になれたりするでしょう。趣味は人生を素晴らしくするエンターテインメント。楽しみとしての価値があるなら才能の有無は関係ありません。才能はなくても楽しいことならやめる必要はありません。仕事にできないなら趣味として楽しむようにしましょう。才能はないが自分には素晴らしい趣味があると分かっただけでもよかったと考えてください。趣味は人生を素晴らしくするエンターテインメントです。あなたの人生を彩る素晴らしいものとなります。才能はなくても純粋に楽しいならそれだけで素晴らしいのです。才能がなくて仕事にできなくても純粋に楽しく感じることなら趣味として続ける。未来に向かって力強く進む30の言葉。その24。読むスピードを上げたいときは立ちながら読めばいい。本屋で立ち読みをしていると不思議な体験をします。いつもより本をスラスラ読めてしまいます。椅子に座って読むときと比べ、読むスピードが 1.2 倍から 1.5 倍ほど速くなっているでしょう。時には2倍以上早く読めることもあります。特に意識をしてもいないのに自然と速読状態になってしまいます。普段より早く読めるだけでなく、内容もしっかり頭に入ってくるから不思議です。なぜこういう現象が起こるか。立ちながら読んでいるからです。立つという行為は下半身に力を入れなければいけません。じっと立っているだけでも運動神経を働かせていることになり、全身の血流量も高まります。また起立姿勢は気持ちを引き締め、適度な緊張感をもたらし、脳が活性化されます。 立ちながら読むと頭が冴えた状態になるため、自然と読むスピードが速くなるのです。本屋で起こる不思議な体験ですね。早く読める上に内容もしっかり入ってくるなら最高です。いつも自宅でもこのくらい早く読めればいいのにな。そう思ったあなたに同報です。自宅でも簡単に実践できる方法があります。本屋と同じように自宅でも立ちながら読めばいいのです。読むスピードを上げたいときは立てばいい。私たちは学校で座学をたっぷり経験してきました。本を読むときも勉強するときも座って行うのが基本です。そのため私たちはいつの間にか読書も勉強も座って行うものという考えが染みついています。本は座って読むものという固定観念をなくしてください。読むスピードを上げたいときは立てばいいのです。自宅でも読むスピードを上げたいときは立ちながら読んでみてください。目の前に椅子があっても座らないようにします。部屋の中であれば立ちながら読んでも周りから変な目で見られません。足がちょっと疲れやすくなるのが難点ですが、代わりに速読を実現できます。部屋の中をゆっくり歩きながら読めばさらに気合を入れて読めるでしょう。本を読むスピードを上げたいとき、速読術を学ぶのもいいですが、小難しい方法は不要です。シンプルに立ち読みをしてください。この方法は読むという行為なら何でも通用します。教科書はもちろん小説やビジネス書でも効果があります。仕事の資料チェックの際も立ちながら読むと普段よりスピーディーにこなせるでしょう。立つ行為には脳を活性化させる働きがあるため注意力や記憶力を高めます。また覚醒効果の効果もあるので、うとうと眠くなった時も立ってみるといいでしょう。嘘だと思うなら実際に試してみるとわかります。その効果を身をもってひしひし実感できるでしょう。座りながら読むより立ちながら読んだ方が読むスピードや吸収力がアップしているとわかるはずです。自宅でも読むスピードを上げたい時は立ちながら読む。未来に向かって力強く進む30の言葉。その25。元気かどうかは自分が決めること。どんな時でも今日も元気だと言おう。今すぐ今日も元気だと言ってください。声に出すのが恥ずかしいなら思うだけでも構いません。するとどうでしょう。本当に元気になってきます。すでに元気な時であれば今日も元気だの一言で自覚を促すことになり、ますます元気になります。元気とは心の問題であり気持ちの問題です。自分が今日も元気だと思えば本当に元気になります。心に火がついて熱が生まれエネルギーが湧いてきます。これが自分で自分のテンションを上げるということです。落ち込んでいる時でも今日も元気だという意味はある。元気がない時もあるでしょう。辛いことがあって心が沈んでいる時もあるでしょう。悲しい出来事があって涙が止まらない時もあるでしょう。そんな時であっても今日も元気だと言ってください。言い切ってしまうのです。元気でもないのに口にできないと思うのはよくありません。元気かどうかは自分が決めることです。いつも明るい気持ちでいるためにも日頃から口癖にしておくことです。嘘でも虚勢でもいいのです。自己暗示をかけることになります。嘘でもそう思えば心に光が差し込み本当に明るくなります。最初は嘘であっても結果として元気になれば真実になります。結果が良ければ全てよし。元気になるのは簡単です。どんな時でも今日も元気だと思えばいいのです。自己暗示であろうとマインドコントロールであろうと、とにかく元気になれば目的達成です。結果が良ければ全てよし。今すぐ今日も元気だと思ってください。晴れの日も雨の日も台風の日も今日も元気だと言いましょう。大怪我をして入院している時でも今日も元気だを貫き通しましょう。元気だから今日も元気だと言うのではありません。今日も元気だと言うから元気になるのです。無条件に今日も元気だと言って自分を鼓舞する。未来に向かって力強く進む30の言葉。その26。今日笑えなかったからといって明日も笑えないとは限らない。今日はいいことがなくて一日の大半が無表情でした。嬉しいことや楽しいことが一つもありませんでした。ラッキーなこともありませんでした。つまらない一日で笑うことがありませんでした。笑うことが一度もない日もあるでしょう。今日笑えなければなんとなく明日も笑えないような気がするかもしれません。それは勝手な思い込みです。今日は笑えなかったからといって明日も笑えないと決めつけないでください。ネガティブ思考になっているときは悪い方向に考えやすいため暗い未来も想像をしがちです。今日は笑えなくても明日は笑えるかもしれない。明日は新しい一日です。今日は今日であり明日は明日でありそれぞれ別の一日です。時間の流れはつながっていても就寝して目が覚めれば新しい一日です。明日のことはまだ始まっていないのですからどうなるかまだわかりません。明日はまだ起こっていない未来ですから、自分の勝手な妄想で明日の可能性を潰さないことです。自由に想像できます。だから自由に想像してください。 今日笑えなかったからといって明日も笑えないとは限りません。今日は笑えなくても明日は笑えるかもしれないと考えましょう。明日のハッピーを信じることが大切。ネガティブに考えるのではなくポジティブに考えましょう。どうなるかまだわからないことなら良い方に考える方がいい。今日笑えないからといって明日も笑えないとは限りません。今日は笑えなくても明日は笑えるかもしれません。今日笑えなかった分だけ明日はたくさん笑えるかもしれません。明るい未来を想像すれば今すぐニヤニヤしてくるでしょう。これが明日に希望を持つということです。明日のハッピーを信じることが大切です。信じる気持ちが天に届けば幸運を引き寄せ、楽しいことや嬉しいことに恵まれるでしょう。明るい明日を信じると明るい明日がやってきます。今日は笑えなくても明日は笑えるかもしれないと前向きに考える。今日笑えなかった分だけ明日はたくさん笑えるかもしれないと前向きに考える。未来に向かって力強く進む30の言葉。その27。マイルールを決めただけで満足していないか。あなたにはマイルールとして決めたことがあるでしょう。人の悪口は言わない。お金の貸し借りはしない。守れない約束はしない。苦手な人であってもきちんと挨拶をする。24時までには就寝する。週に1冊は本を読む。週に1度はたっぷり体を動かす。時間に余裕のない状況であっても忙しいは禁句にする。お酒好きの人なら週に1度は休肝日を設けるというルールもあるかもしれません。独自に設けたマイルールが存在するのではないでしょうか。わざわざ自分に厳しいルールを作ってどうするの？と思いますが、マイルールは自分を律するために役立ちます。自分で決めたことは自分の意思で作ったものなので自発的に取り組めます。ところが、ここでよくある残念なパターンがあります。マイルールを作っただけで満足する人が少なくありません。マイルールを作ったことに満足して、きちんと守る意識が欠けているのです。本屋で本を買ったのはいいが、買ったことに満足して読まない状況と似ています。自分で決めたことですから、ルールを破っても誰も怒りません。国の法律ではないため、破ったところで罰則も罰金もありません。自分で決めたことですから、まあいいか、と気持ちの緩みが生まれやすい。しかし、ペナルティーがなくても、やはり自分で決めたことは、きちんと守ることが大切です。自分で決めたことだからです。自分で決めたことは、自分が責任を持って守ることが大切です。上手に自分をコントロールする上で、マイルールは大切ですが、きちんと守ることはもっと大切です。どれだけ素晴らしいマイルールを作ったとしても、それを守らなければ意味がありません。自分で決めたことを守るのが難しいときは、ルール変更もあり。マイルールを守るのが厳しいのであれば、条件を少し緩くしましょう。ルール変更はありです。ルールをやめるのではなく、内容を緩和させます。ルールを緩くすれば、難易度が下がって守りやすくなります。自分で決めたことは、きちんと守る。当たり前のことですが、今一度意識しておきましょう。小さなことであっても、ルールはルールです。マイルールは、作ることより守ることに価値があります。自分で決めたことは、何があっても守り抜く、というくらいの精神を持ちたい。どれだけきちんと守れるかは自分次第です。自分で決めたことはきちんと守っていくことが自己肯定感を高めることにもつながります。自分で決めたことはきちんと守る。未来に向かって力強く進む30の言葉。その28。面倒くさいと思うから面倒くさく感じる。心を無にして淡々と取り組めば普通にできる。面倒くさい仕事は本当に面倒くさいですね。単純作業、ルーティンワーク、つまらない雑用、興味のない作業。やる前からため息が出ます。体が拒否反応をします。なんとかやらなくていい方法はないかと考えてしまいます。中には心底面倒くさくてため息が止まらないこともあるでしょう。面倒くさい仕事が一つもなければ理想的ですが、そうもいかないことがあります。どうしても避けられずやらなければいけないことがあるでしょう。なぜ面倒くさく感じるのか。さて、ここであなたに朗報です。面倒くさい仕事を平気に取り組める方法があります。面倒くさい仕事をするとき、自分の心を振り返ってみてください。心の中で、ああ、面倒くさいな、と小さくつぶやいているのではないでしょうか。このつぶやきがいけないのです。面倒くさい仕事は面倒くさい、と思っているから面倒くさく感じます。ネガティブな自己暗示が働き、気力が奪われます。急に地球の重力が増したような錯覚を覚えるでしょう。凄まじい倦怠感と脱力感に襲われ、暗い気持ちになってしまうでしょう。まだ何もしていないのに、取り組む前から疲労感を覚えるに違いありません。面倒くさいと思うのは、ダラダラするよう自己暗示をかけているのと同じです。面倒くさく感じるのは、心のつぶやきが原因なのです。心を無にして取り組めばいい。では、どうするか。心の中で何もつぶやかなければいいのです。面倒くさい仕事は、心を無にしてみてください。ロボットになったイメージをしましょう。心を無にして、淡々と取り組んでみてください。すると、どうでしょう。 面倒くさく感じることなく普通にできてしまうはずです。仕事が淡々と進んでいき、気づけば仕事が完了しているでしょう。これが心のコントロールです。面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組めばいいのです。一時的な仕事術として使うこと。面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組みましょう。ただし一つ注意点があります。あくまで一時対処として活用してください。心を無にして淡々と取り組むのは思考停止の一種です。面倒くさい仕事をするときには効果を発揮しますが、だからといって常に行うものではありません。長期にわたって続くと考える力が衰え主体性が失われます。あくまで一時的な心のテクニックとして活用するようにしてください。使い方を正しく守れば仕事の効率化を促すテクニックになるはずです。面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組む。未来に向かって力強く進む30の言葉。その29。自分らしい生き方が一番幸せ。どんな生き方が一番幸せなのでしょうか。あなたが幸せになるためにはどうすればいいのでしょうか。自分らしい生き方が一番幸せなのです。高級ブランド品を持つことが幸せとは限りません。庶民的なブランドの方が自分に似合っていて自然に感じるならそれが正解です。高級車を持つことが幸せとは限りません。自分には軽自動車がぴったりと思うならそれが正解です。家を持つことが幸せとは限りません。賃貸アパートの方が自分のライフスタイルに合っていると感じるならそれが幸せです。結婚することが幸せとは限りません。独身の方が自分らしい生き方を実現できると思うならそれが正解です。誰かと比べる必要はありません。比べると相対評価になります。相対評価は人の数だけ基準があるため周りに惑わされて不安定になります。周りに人からこうしろああしろと言われますが、それはその人の意見であり価値観です。比べることはやめ、自分だけの絶対評価をしてください。絶対評価は自分が決めるものです。絶対評価は答えが一つだけなので安定します。メディアの物差しで自分の幸せを測らないでください。あくまで自分の価値観を大切にしましょう。メディアでは〇〇すべきだといった情報で一定の価値観を吹き込んできます。家を持つべきだ。スマホを持つべきだ。高級ブランド品を持つべきだ。結婚すべきだ。子供を産むべきだ。時には〇〇らしさといった価値観を強要してくることも少なくありません。そうした情報に流されそうになりますが、大切なのは自分らしさです。興味のないことを無理やりしたところで仕方ありません。自分が価値を感じないことにお金を使っても意味がありません。世の中にはいろいろな人がいて、人の数だけ自分らしさが存在しています。何が自分に心地よいのか、何が自分に合っているのか。その答えを知っているのは自分しかいません。バラもひまわりもチューリップも自分らしく生きているから美しいように、人も自分らしく生きるのが一番美しいのです。自分らしく生きることが唯一の正解であり、一番幸せです。どのくらい自分らしい生き方を実現できていますか？自分の生き方を振り返ってみてください。あなたは今、どのくらい自分らしい生き方を実現できているでしょうか？誰かに聞いてわかるものではありません。あなたらしさはあなたにしかわからないことですから、自分に問いかけ、自分で答えを出すことが大切です。ちょっと違うな、と思うことがあれば、どこがどう誤っているのか考え、軌道修正に取り組んでください。自分らしくない道に進んでいるなら、一旦立ち止まり、道を選び直すことも必要です。完全な軌道修正ができないなら、部分的でも段階的でもいいので、できる範囲で軌道修正をしていきましょう。人生の折に触れて、自問自答をしてください。これは自分らしい生き方だろうか、と。迷いの霧が晴れ、自分が進むべき道がおのずと見えてくるでしょう。あなたは奴隷でもなければ、操り人形でもない。あなたの人生はあなただけのものです。あなたは奴隷でもなければ操り人形でもありません。意志と感情を持った一人の人間です。幸せになりたいなら自分らしい生き方を心がけ貫いてください。道がないなら作ってください。体裁や世間体を気にする必要はありません。恥も外聞も忘れてください。進む道を邪魔する者がいれば勇気を持って振り切ることです。難しいことかもしれませんが、全力のパワーを持ってすれば不可能ではないはずです。自分らしく生きられるかどうかは生きるか死ぬかと同じくらい重要なことです。人生で一番大切なことは自分らしく生きることです。自分らしい生き方が一番幸せであることを頭に入れておく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その30。今日もいい一日にしようと言って一日を始めよう。今日もいい一日だったと言って一日を締めくくろう。いい一日にするために朝起きたらすぐ意識したい言葉があります。今日もいい一日にしようです。今日もいい一日にしようと言った瞬間、心のスイッチが入ります。スムーズに眠気が取れるでしょう。気持ちがシャキッとして気合が入るでしょう。やる気とパワーが出てくるようになるでしょう。 素晴らしい一日になる予感がしてきて、みるみるテンションが上がり、明るい気持ちが広がるでしょう。一日を気持ちよく始めるおまじない、と考えてください。いい一日にしようと宣言することで明確な意識が生まれ、心と体のエンジンがかかります。結果として本当にいい一日になります。さて、いい一日にするために心がけたい言葉はこれで終わりではありません。一日の終わりにも意識したい言葉があります。今日もいい一日だった、です。一日を気持ちよく締めくくるおまじない。就寝前にこうつぶやきましょう。今日もいい一日だった、と。今日もいい一日だった、と言えば、心の中で安心感が広がるでしょう。今日も一日頑張った自分を認める感覚が生まれるでしょう。映画のエンドロールのような静かで心地いい余韻に浸れるでしょう。穏やかな気持ちになって、寝つきが良くなるはずです。充実した一日は、もちろん、のこと、疲れた一日や、忙しかった一日の時も、今日もいい一日だった、と締めくくりましょう。一日を気持ちよく締めくくるおまじない、です。トラブルの一日だったとしても、いい一日、と締めくくることです。そう思えないかもしれませんが、考え方次第です。叱られたら、反省点が見つかった、と考えましょう。失敗したら、改善点が見つかった、と考えましょう。できないことが見つかったら、伸びしろが見つかった、と考えましょう。悪い面は見ないようにして、良い面だけ見るようにしてください。嫌なことや大変なことがあったとしても、気づきや学びが得られた点で言えば、プラスの出来事です。プラスの考え方や、ポジティブな受け止め方をして、いい一日、と解釈してください。いい一日は自然とできるものではなく、自ら作るもの。起床後は、今日もいい一日にしよう、と思って、一日を始めましょう。就寝前は、今日もいい一日だった、と思って、一日を締めくくりましょう。思うだけですから、簡単ですね。口癖にして日々の習慣にしておきましょう。声に出して言うのが恥ずかしいなら、心の中で念じるだけでも構いません。いい一日は自然とできるものではなく、自ら作るものです。この二つのおまじないを日々の習慣にすれば、日々のリズムが良くなって安定します。起床後は、今日もいい一日にしよう、と思って一日を始める。就寝前は、今日もいい一日だった、と思って一日を締めくくる。未来に向かって力強く進む30の言葉。まとめ。その1、一日を過ごしていくから積み重ねていくを意識する。その2、明るく話して人を明るい気持ちにさせる。その3、たまにはお墓参りをする。その4、離れていく人を無理に引き止めない。その5、飽き性は好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神と言い換える。長続きするものと出会うまでどんどん新しいことにチャレンジしていく。その6、自分の要望が通らなくても、おとなしく引き下がる。できれば、感謝の言葉も伝えておく。その7、未消化のイベントは、次のお楽しみができた、と前向きに考える。その8、コーヒーを注文するときは、ホットコーヒー、というようにする。その9、粗品を差し出されても、必要なければその場で断る。その10、努力を努力と思わず、当たり前の感覚にする。その11、未熟の域を超えても、自分は未熟者、と言い続ける。その12、小さなことだからといって、軽視せず、むしろ大切にする。その13、買ってすぐ不要になったビニール傘は、プレゼントできないか考えてみる。その14、自分の魅力を認め、自分の素晴らしさを引き出していく。その15、早く仕事が終わらないかな、と思ったら、目の前の仕事を集中して、体感時間を短くする。その16、見たい番組は、原則として録画で見るようにする。その17、寄付の習慣を身につけ、社会貢献の精神を養い、お金に対する執着心を手放す。その18、起床後は、今日もいい一日にしよう、と思って一日を始める。就寝前は、今日もいい一日だった、と思って一日を終える。その19、きちんと朝食をとって一日をスタートダッシュする。その20、真面目をバカにするのではなく、むしろ真面目を大切にして生きていく。その21、1位だけでなく、2位や3位にも注目して視野を広げる。その22、体調が悪い時は無理をせずきちんと休む。その23、才能がなくて仕事にできなくても純粋に楽しく感じることなら趣味として続ける。その24、自宅でも読むスピードを上げたい時は立ちながら読む。その25、無条件に今日も元気だと言って自分を鼓舞する。その26、今日は笑えなくても明日は笑えるかもしれないと前向きに考える。今日笑えなかった分だけ明日はたくさん笑えるかもしれないと前向きに考える。その27、自分で決めたことはきちんと守る。その28、面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組む。その29、当たり外れがあると言われたら褒め言葉として受け止めきちんと喜ぶ。その30、 自分らしい生き方が一番幸せであることを頭に入れておく。